サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は出版界の片隅にいる4人が漫画についてゆるく語っていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
漫画編集をしている林と、
書籍編集をしている している島村と、デザイナーの高田です。
はい、今回もこのメンバーでお送りいたします。
お願いします。
さて、今回は誰がどんな漫画を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、私島村が、樋口タンさんの急がなくても良いことをという漫画をご紹介します。
はい、どんな漫画なんでしょうか。
はい、これは、今年ですね、今年の5月、エンターブレインから発売された、漫画です。短編集でですね、2009年から2020年11年にわたって書いた作品が、収録されています。もう2020年の夏休みっていうこの、本に収録されている夏休みというのが唯一の商業誌で発表されたもので、これはコミックビームで掲載されました。他の作品は、樋口さん自身が、主催されている同人誌だったりとか、それこそトーチで今活躍している川勝くんが、作っている同人誌の架空などに寄稿したものが掲載されていて、結構作風バラバラだでしたね。で、樋口さんのプロフィールですね、実はちょっとこの本の中 に掲載書かれてるわけじゃないので、少し、作品の中から、推測する形になるんですけれども、どうやら四国、多分香川かな、出身で、現在お勤めして子育てしながらこう漫画をこう気が向いた時に書いてるような感じですね。で、年齢は もしかして私島村、35歳なんですけれども、同じぐらいかもしれないなという想像していました。なのでちょっとなかなかプロフィールが分からないんですけど、そういう作品、作品の中から割とこう推測する形だと、そういうイメージです。話の内容はですね、どれもこう生活の一風景を切り取ったものですね。で、出身地のこの四国での子供の頃の思い出だったりだとか、妻と このデートの思い出とか、帰省した時の思い出とか、子育ての思い出、そういったものがこう割とこうお話はそんなない、平凡な風景をこう切り取った感じで、林さんからすればまたこう薄味の漫画を言われるかもしれないんですけど、これがなかなか僕は結構グッとくるので取り上げました。皆さんいかがでした。じゃあ林さん取っといて、じゃあ原さん
そうですね、この作家さんってさ、あるいはこの本って結構なんか注目されてたの、出た時に。
ツイッターでですね、急がなくても良いこと、このタイトルになった漫画が割とこう、結構バズるまでいかないですけど、話題になった。
ツイッターで読めるようになってたんだ。
そうですね。
はい、そっか、そういうのがあったんだな。な
るほど。私それで見ました。
あ、本当。
はい。
そっか。で、他に商業誌、要するに単行本としても初めてってことですね。
そうですね。商業では。はい。
そっか。いや、なんかちょっと僕そういう作品も読んでなかったですけど、ツイッターとかでもなんか話題になってる感とかあったり、あるいは、本屋で買った時にちゃんとメンチになってて、結構そういう感じはあったし、減ってもいたんでね、話題になってるのかなっていう感じだったんですけど、読んでみて、全く前情報なしに読んでみて、あ、まず短編集なのねっていうところと、短編というかもはや小編というかね、すごく短いのがいっぱいあるっていう感じで、島村君さっき言ってたけど、絵柄結構変わるじゃない、で、自伝的な話というか、自分のことを描いてるものでも絵柄は割と変わるから、重線の感じとかも、そこは普通に面白いなって思った。自分をどういうふうに表彰していくのかみたいなところで、線の太さが変わることとかでもうだいぶ変わったりするから、そこは面白いなっていうところかな。で、あとはなんていうか、スケッチみたい、スケッチっていうか、なんつったらいいの、スナップショットみたいな感じの大ごまの絵とかが結構入ってくるんだよね。このなんかこう語り口とかの面白さ、でもそれは別になんていうか、ストーリーとしては何もないけれど、こういうのなんつったらいいんだろうね、情景を描くことでちょっとなんかこうポエジーを感じさせるような、
とか一枚の中でこう、ストーリーがめっちゃあるというか、こう本当に前後がこう感じられるっていう、なんだろうな、風情というのか、すごくありますよね。
そうですよね。で、案外絵も達者なのかなって思えるところもあるじゃない、すごく簡単に描いた作品とか、むしろそれはね、興味深いなと思いました。それぞれみんななんかお気に入りの作品とかあるったりするタイプなのかなって
思って、
俺もあんだけどさ、そういうの、とりあえずはそんな感じかな。
田田さんどうですか。
あ、これですか。あ、 まあ原さんの言ったことと大体似てはいるんですけど、面白く読みました。でまあ、一部個人の体験じゃないのもあるんですけど、おばあさんのとか、
うんうんうん、
まあ、個人の体験、子どもの時から自分が親になってっていうところを一作一作結構画風も全然違って、やっぱその何ですかね、本を一冊読んでただ僕バーって読んでそれだけだったんですけど、時間経過をすごく感じますよね、
うんう
ん、なんかその人生の、まあ、初期の頃はやっぱり、まあ、振り返って書いてる少年時代もあるけど、何ですか、たまに帰省して電車代もかかってみたいな、
うん、
まあブラブラしてる大学生時代から、まあ何ていうかバイトしたりとか、まあ恋人ができて、まあ後の奥さんですけど、
うん、
でそれから子供ができてみたいな感じで、何ですか、人間関係も変わってくるし、何ですかね、そういう感じが、まあ何ですかね、それぞれ違った視点というか、その時々の視点で、まあ、絵も違うし書き口も違うしみたいな感じで書いてあるんで、なんかそれはそれで、まあ一人の、まあ、平凡な言い方ですけど、人生を切り取って読んでるような、まあ面白さはすごくあって、
うんうんうん、
楽しく読みましたけどね。まあ子供も僕いないんで、そこの部分まではやっぱり実感持ってどうこうとは言えないですけど、こういう感じなのかなとか思いながら、
うんうんうん、でも子供がいてその、うん、ね、すごくやっぱ手間はかかると思う、そのことはちょっと伝わってくるけど、まあ でもそのことを、うん、なんていうかイライラするわけでもなく、
そうですね、
まあ、それこそ急がなくても良いことよというマインドでね子供を面倒見られるっていうのはすごいことなのかなというのを思いましたけどね、
う
ん、
まあ、他人の子供あっという間に大きくなる問題がありますから ね、でか
みたいな、そうでしょ、ね、
そうそうそう、
いつこんなでかくなる
か、ね、いや、まあ、ビッグライト当てたからぐらいの感じですけどでも本人たちはねすごいって分かる、まあ、それとね共にちょっとその奥さんとの関係性みたいなのもちょっと変わってる感じとかは、
うん、
まあ結構なんか分かる感じで面白く読めましたね、
うん、
という感じですかね。
林さんいかがですか。
なんかもうこれもう残念ながら我々はみんなまだ子供がお子がいない我々なので、こう子供行ってたりとか、もう例えば子供が独立したとかの母さんとお父さんが見ると、ちょっとたまんないものがちょっとあるんじゃないかって思うぐらい、なんかこのタイトル含め、なんかそのなんかこうみんな何か自分の思い出を脅かさせるようなきっかけになる素敵な短編集だなと思いましたね。
意外とポジティブな、
うん、みんなね本当はちょっと切れそうなんですけど、うん、私のこと分かってなすぎ
すみませんでした。で、まあ、今ハートレスだと思って皆さんに、あ、ごめんなさい、何ですか。
まだまだ言いたいことあるんですか。言いたいこと
あるどうぞどうぞ、林さんどうぞ。あ、すみません。
いや、なんかまあ私は子供いないけど、なんかちょっとこういう似たような家族旅行とかあったなって思ってるけど、
うん、
っていう気持ちになったけど、なんとなくお父さん目線で、あ、こういうのあったなみたいな、こう自分の記憶をこう引用して思い出すけど、でも多分その記憶を見てる自分は多分もうちょっと大人な自分が見てるみたいな、
うんうん、
なんか忙しいながらにもなんかそういえばやったなとかなんかこのお父さんの間の悪さ、なんか海行くっつったのにちょっと体体調壊しちゃってみたいなとか、
なんでだよっていうね、そうそう、子供からするよね、
とか、その家族平日に家族みんなでラーメンを食べるっていう、うん、なんかどうでもいいけど、うん、でもこんな贅沢な時間なかったよなとか、うん、私はそんな経験ないんですけど、
俺なんかありがたいとすら思わないから
ね。そう、わかる。でやってくる、はいはい、いやでも多分これはもう私たちからするとでも日常じゃないですか。まして今のねコロナ禍とかになったら、でもなんかそこのなんか自分とのこう距離がすごく遠い思い出だったり、なんかでも遠いからこそなんかこうなんかよく見えるみたいな思い出とかがすごくあるし、この一話一話がすごくなんだろうな、本当にパーソナルなことなんだけど、すごくこうグッとクール、なんか思い出の中枢神経をハンマーで殴られる感じ
ですかね。そうそう、確かに振り返ってみて意味性が変わるっていうのはすごくあると思う、うん、例えば亡くなったお父さんお母さん、
うん、
おばあさんとか、その本人読んで、あ、面白かったなって思ったり突っ込んだりとか、そういう意味も困って、
うん、
込めて後から振り返って、多分子育てとかも全然意味性が変わってくるんだろうなっていう気がしますよね、
うんうんうん、とかさっきまで 1話前だと長女がなんかまだギリ 動物ぐらいちっちゃかったのに、
はいはい、
次のお話聞くと
だいぶ
お姉ちゃんになっているとか
そしてもっとちっちゃいやつがいるみたい
な、そうなんかそこのなんか他人家のアルバム見てる感じですかね、なんか
な
アルバムというよりもなんか動画
見てる感じが、まあ、もっと感情的なものとか入ってますよね、いろいろね、
なんかほっこりですわでもこれも全部なくなるんだろうなっていうのがこのタイトルとしての、
切な意味ですよね、それがね、
まあ一過性のものです
、ね、やっぱ林さんがおっしゃったようにやっぱこう11年間が詰まってこう思い出アルバムのような感じもある気がしますね、うん、でこの人多分結構写真を多分その時その時で撮る人なんだと思うんですよね、
う
ん
う
ん、で多分あなたに撮ったんじゃなくてちゃんとその時の、風景まで思い出しながらこう、まあ、漫画に落とし込んでってる感じがすごくいいなということですね、
うんうんうん、
であとこう何気ない風景なんだけどなんかこうそれが癒されるっていうなんかこう今のコロナ禍だからなんか何気ない風景がすごくグッとくるのか、それともなんかこう普遍的な郷愁みたいなものをこうアングルとして捉えてるのかっていうのはちょっとあの自分でも分かんないんですけど、この人面白いこと言っていて、そのデートっていう作品で俺はな方針して何かを眺めてる人の姿を見ては何かいいなって思うんだよ、それをパチリと一発って言って、
うんう
ん、なんかこう 何気ないこうなんていうんですかね、こう構えてない瞬間とかをこう特権的なんかこう何気ない風景っての本当多分好きなんだと思うんですよね。でそれをしっかりこう捉えるような何気ない風景を多分撮るのって結構難しいと思うんですよ。みんななんかこの一番いいとこ撮ろうとするじゃないですか。
でそれもう最大限漏れてる瞬間を見たいみたい
な。だけどこの人なんかもうちょっとそういうこうどんどん普通の人からすればこぼれていくようなシーンをちゃんとこう覚えてるっていうのが。一つのこの才能なのかなというふうに
それ盗撮やんとか
言
われ
て、そうそう
違うてね動物園の人撮ったんですよね。
であとこのある種のそのこう静止画的な写真に老人と子供が出てくるとその絵が急に動き出すっていう表現上の面白さがあって、
うん、
やっぱり急がなくても良いことをこのタイトルになってる、作品もですね、やっぱ子供が出てくると今までこう割と何気ない風景も子供が出てくることにちょっと動きが出てくる、でその子供自体がやっぱり何て言うんですかね、扱いづらいもの、あの 不定形な動きをするものとしてこうあるので、何かそういうこう危うさみたいなものも大丈夫この子、あ大丈夫歩けるかなみたいな感じをこう見ながらあの見れるので、そこ結構面白いと思いました。で子供が出てくるのって半分から後半じゃないですか、でその時にあ子供できたんだみたいな感じでこう見れるっていうところが面白くて、あのすごいこれはかなり、タイトルになってるものはかなりの出来になってると思いますね、っていうのがまあ自分的にこの漫画あ面白いと思ったポイントなんですよね。
確かにそういう意味ではこの子供っていう描写は大きくて、その最初に動物園で他人の子供を盗撮的にあれいい感じでカチャって撮ってる時には結構そのなんてある程度定型的な描かれ方をしてるんだけど、後半に行くごとに子供に対する子供の動きに対する解消度がものすごく高くなってきて、うわ子供っぽい動きだっていう、
そうそうそう、
これはやっぱり子供育ててる人間のリテラシーの上がり方を
見る。なるほどなるほど。
いやこれ中国嫁日記書いてる井上さんが講演会って言ってたんですけど、なんかその自分はなんか漫画家になれないって思ったらしいんですよね。なぜかっていうと、やっぱりその自分が考えた漫画のキャラクターは所詮俺が考えたキャラクターだから、なんかそこまで愛せなかったらしいんですよね。やっぱり一流の作家さんとかだと、もうその人の頭の中にはいる、でなんか、で自分で書いてて燃え狂っている、本当娘みたいな
感じに、
そうそう、だからこそ真剣に描けるし、めっちゃ可愛い表情も描けるけど、自分はこれでも俺の考えたキャラクターだからな、なんかどっか引いちゃってるから、俺は漫画家向いてないと思ったらしいんですよね。ただでもそんな俺がヒットを出したのは中国嫁日記っていうそのエッセイなんですけど、これご本人が言ってたんですけど、でも自分の考えたキャラクターに愛情は持てなかったけど、愛する嫁だからこそ、その愛情を持ってかけた、なぜなら彼女は実在するから、
嫁に燃え狂ってる、
そう、嫁に燃え狂ってるから漫画描くときに燃え可愛く描けるし面白く描ける
なるほどね。
だから俺はなんかそのあのこれはヒットできたんだと思うみたいなことを言ってて、それがこの 作品、あの樋口さんの作品に出てると思っていて、お話とお話の間にある載ってるカットイラスト、みんな子供なんですよ、お子さんなんですよね。もうめっちゃ可愛いですよ全部。もうなんだろうな、今にも誤解出しそうな感じで、これ全部可愛い加工って書いてるんじゃなくて、何ですかね、これ言語化できないんですけど、別に可愛い顔してるわけじゃないけど、めっちゃ可愛いんですよ。なんかご飯食べてるとことか、なんかぽやっとしてる顔とか、もうこの、そうそうそう、この自然な感じというか、でも多分燃え狂ってるから、これこの良さ書けると思うんですよね、
うちの子可愛い。
そう、うん。
まあ大事ですよね、
うん、そういうのね、うん、だから絵柄も後半の方が個人的にすごい好きなんですよ、うんうんうん、なんか割とシンプルだけどこうリアルな感じの絵というんですかね、うんうんうんうん、なんか、うん、お話はその1話目から要は絵がまだちょっとまだ成長中みたいな時のやつもお話は面白いんだけど、うんうんうん、絵の好みとしては断然に後半の方が好きですね、うん、
なるほ
どね、なんか
そう、
下世話な言い方するとなんか、うん、なんだろうな、ハウス食品とかから仕事来そうな感じの絵ですよね。
そうどうかな、
日常の感じのね、
そう、なんか家族、うん、こうシチュー食べてる絵の発注と来そうなぐらい良さそう、良い、
そうだ、割とこうリアルめの絵とめっちゃ漫画寄りの絵と、うん、その間ぐらいの絵がこう混ざってて、
うん、
やっぱり急がなくても良いことを、そのタイトルの作品ぐらいの塩梅が割と好きかなと思いました読んでて、
うん、
であとこの書きの木っていうセリフが全然ない子供の動きだけ追ってるやつもすごく良くて、
うん、
その2作品が
何ですかね、自分の記憶にはないけど見たことある気がする風景がめっちゃ多くないですか、
あ、
なんか子供がお散歩行く時に本は持ってかないよって言うとか、うん、なんか多分私見たことないけど見たことあるんですよね。これなんでだろう。これ
誰かの記憶が
前世の記憶なのか。ここのなんか再現度というかこう会話がなんかこう刺激される感じはすごいですよね。
あ、でもその意味で言えばその自分の父親の母を介護する作品もあるじゃないですか。うん、これはなんか例外的にセリフ多いとこなんですけど、
う
ん、ここも。会話のリアリティは結構高いなと思って、なんか喧嘩してる。
これはほんまにやったことでしょ。
はい、ご飯ガタみたいな。ね、もうい
や、
でもすごい。
でも子供に帰っちゃう感じですよね。うん、あのよく言われますけど、うん、あの
ちょっとお年寄りがね、
ローというか地方というか認知が入っちゃうと。
うんうんうん、いや。でもまあそれによって初めてこうなんていうかにっこり笑えるようになったみたいな。
ね、
この作品は確かにちょっと特に異色な感じ、
異色でしたね、
うん、
最初は2作品とかこの路線で行こうと思ったんでしょうね、きっとね、あの、
うんうん、
子供の
頃の話ね、
世界を描くというか、う
ん、あ、なるほどな、
それかもっとこう自伝っぽい話にこうしていくっていう、
うんうんうん、
なんか後書きに書いた後、もともとその同人収録、この漫画に収録されている本のほぼは同人作品として発表されたものなんですけど、なんか親とかに手紙のつもりで書いたみたいなことが書かれていて、
想定読者ですよね、つまりね、
なんかそれはやっぱりそれはすごく後半の方がその良さ出てるし、なんかあとはなんか私は割と本当に商業さとかを仕事柄求めるし、それが仕事だと思ってこう誇りを持ってやってるんですけど、
うん、
でもこの少数の人に届けたいみたいな、
うん、
この人にさえ届けばいいみたいなのが、
うん、
最終的にはたくさんの人に届くってことめちゃくちゃあるから、
うん、
なんかある種考えさせられましたね、なんかこう大衆向け大衆向けみたいな感じにしてるけどでも本当にこう絞るっていうのもありだなみたいな、
まあ、それこそだってこのテーマの本がさ10年前とか20年前に出た時に今と同じようなその注目とか、
うん、
あのツイッター上とかでもそういうことが起きるかっていうとそんなことはないような気がするし、うん、やっぱりいろいろなことがあってなんていうか今あのこれがいいっていう感覚もあるのかなっていう気がすごいするよ、
うん、
俺は、
うんうんうん、
でもどこの棚に置かれるんですかねこの本って、
まあ、まずは新刊売り場に置かれるけどそこからあとは異色の作家コーナーとかそういうところに置かれる、
うん、そうビームコミックのまあところに置かれるのかなって気もするけど
それはあると思うんだよ、でもちょっとあ、まあ、こういう大きさのものもあるか、
うん、ありますね、
そう、やっぱそういうの考えちゃうんですよね。その作品すごくいいんだけど、うん、でもこれをいっぱいの人に読んでほしいって思った時に、うん、どうしようみたいな。
まあでもさ、例えば10万部売りたいとかっていうことでもないような気もするし、
うん、
ね、10版かかってとか、まあ、何釣りかしたら最高みたいな感じかなっていう気がするけど、
そうですね、
うん、まあ、でも本当に手紙だと思うんですけど、この一編一編の話が、
うん、
こういう風に元気に暮らしてますみたいな、
うんうん
うん、そうね、
やっぱそれだけで作品としては十二分の魅力があるよなと思いますね、本当に。
そうか、なるほどな。なんか俺自分自身のことを振り返った時にさこんな風に元気にしてますみたいな手紙あるいはメールって一切書かないタイプの人間なんで、
私も一切書か
ない。あ、本当。だけどその言葉は出てきたのか。なるほどね。
そう、なんか
共感はしないと、原さんは。
いや、共感、まあだからそのこういう書く衝動はない。でも他者が書いたものについて、うん、まあ、それこそ林さんが、うん、あたかも自分がそういう経験をしてるかのようにお手紙みたいなこと言いましたけど、そういうことはあり得る。
うん、だってゴーストに刷り込まれてないですかとか、
あ、こういう記憶の、こういう良き日を過ごしてちゃんと納税しましょうみたいな。洗脳というな。
これでも絵柄の選択って俺すごい面白いなと思うんだけど、あの絵柄変えることだって結構な冒険だと思うし、うんうん、でこの物語でこういうことをやりたい、それまあなんかこう時代の時代というかね、その時々によって変わっていくのかもしれないけど、うん、それって描く絵を描く人間からしてみたらどうですか、うん、なんかこう必然性みたいなのってあったりするの、この時はこの絵、うん、なんか線で描きたいとか、このタッチで描きたいとかさ、
うん、まあそれはちょっと感じましたけどね、
うんうん、
なんていうのかな、特に最初の作品、何作品かはやっぱ少年の頃のノスタルジーも込みでみたいなシンプルさ、
うんうん、
まあ、もっと漫画寄りな感じもありますしっていうのはありますし、でその後のこのユートピアのやつなんか、これなんかもっとね完全に写真から起こした感じの、そのもっと被写体を対象化した感じ、
こちらこう漫画道という藤子 A の、
うんね、
あの作品でこういう写真を元にした、
うん、
その作品内にあるんですよ。
なるほどね。
こういう
漫画道の聖地巡礼をそれでパロディした
って感じですよ、ね。ああ、そういうことなんだね。うん、あ、それはまあ本当必然。
これは相当それがやりたかった
っ。そうですね。
あのお父さんがこう笑うしね、ギャバギャバって笑うとこあるじゃないですか。
ギャバギャバ。
のオマージュですよね。
なるほど。そうか。そう
だね、漫画道オマージュ。
そうなんだ。そうなんだね。そうか。これは全然知らなかった。
だからね、セリフの多いこれなんかはものすごくね、なんかちょっと。なんつうの、根本さん的な、ね、
うん、
そういう、
うん、
ある種その人間の業的なものもこう、うん、バッと描こうかなみたいな、うん、
ガロっぽさあります
よね。ガロっぽさがねものすごく強い、うん、悪どい感じ。
東洋片岡だっけ、その坂いなかったっけ、そ
う
そ
う、東洋
片岡、東洋だっけ。ちょっとなんかうろ覚えで出しちゃった、
うんうん、
そういう感じ
ですね。だからそういう意味では後半の方がよりこう垢抜けした
ってい
う
か、うん、垢抜けしてる、
ね、うん、
何があったんだ、
ちょっとそのまあ子供産んで心境のあれもあると思うんですけど、うん、
やっぱさっきのあれだと思うな、でもやっぱ慈しみが、
慈しみと
段違いな気がする、
うん、そう、
あとは光がこう溢れてる、
ね、そうですね、被写体をシンプルに捉えたいっていうのもあると思うんですけど、その萌え感と、
うん、
なんていうんですかね、その現代の今っぽいオルタナティブコミック、シンプルな描写で人やそのなんていう情景をパッと捉えるみたいな、なんていうんですかね、抜けの良いあの絵の感じにはなっていってるのかなっていう気がしましたけど、でも最後もっとね写真っぽいのビッとくるっていう、これはなんか家族のスナップショットを撮ってる感がまた強かった
り
とか、
うんうん、もうでも全部写真はなんか元のがありそうな感じ
がしますけどね、だいぶ撮ってる気がするね、うん、もしかするとこれちびまる子ちゃんのなんかたまちゃんのお父さんみたいな写真
もあ
るか
もしれない。そうそうそう、
おすごいバシバシかわいいみたいな。
で今ももはやスマホで撮るのってもう、ね、うん、楽
ですよね、確かに確かに、うん、昔はね計算しなきゃいけなかったですけど、
あと、そう、あと枚数制限とかね、
そうそうそう、
けど今はもう無限に撮れますからね、無限に
撮れるというこれがたくさんあるかもしれないですね、うん、携帯の中に写真、
表紙のこのパステルっぽい感じも結構いいなと思ったんですよね、
これね、うん、何ですかね、なんか不透明水彩とかで描いたっぽい感じですけど、
うんうん、
いや それマジでこの本を語るのにその、ええ、子供持ってる人いないっていうのは本当どうかと思ってしまうが絶対違うよ ね
当事者を連れてこないとダメです
よ。そうちょっと聞きたいよね、子供泣いちゃうんじゃない。そんなことないのかな。それとも
こんなになんか
もっとドライなのかな、
うん、もっと辛いって書くじゃない。
もっとうんこビービー出して大変だよみたいな、
自然に書きすぎみたいな。
あそれはあるかもな。確かに
そ, う、ね、そういう風の感情ほとんど見えないもんね、うん、
そう、まあそうですね。
でもそれは多分手紙だからですよ。今こうやって幸せに暮らしてますっていうお手紙だから、そんななんかもう毎日夜泣きがひどくてみんなうつ状態ですみたいなところはやっぱり書かないんじゃないかな。
でもなんかのんびり暮らしてる感じありますよねこれ。東京ではないんですよねきっとね、これ
なのかな、うんうん、なんか関西の方だったりとかなんかそんな感じもしましたよね、うん、なるほどね、うん、そっか。俺ね個人的にはあの2つ目のやつだっけがすごい好きなんで、お手紙って言うんです
よ。あこれもね、うん、おばさんのやつですよね。
そうそうそうそう、あのお姉ちゃんかなんかだっけ、うん、あのに対して手紙を書いてて、うん、なんで返事くれないのみたいな、
うんうんうん、あと服を送ってくれたのになぜ送ってくれないんですかみたいな説教めいたメールをで手メールじゃないわ説教めいたお手紙をね、
うん、なんだろう
最速手紙ですよね。
この言葉がやっぱ俺はすごくいいなと思って、
やっぱり実物の手紙なんですよね、
う
ん、これ。
あそうそうそうそう、そういう話で
し
た
ね。トレースしてる、
うん、ものすごいだからリアリティっていうか子供の感覚のビビッドさがすごいですよね。
30年前ぐらい、もうちょっともっと昔かな、うん、言い回しとか子供らしからの言い回しとかもすごい時代を感じますよね。
それは本当そうだね、
うん、なんか問い詰め口調っていうんですかね、あの、
まあ、あの、なんでもある意味 KY なんですけど、
うん、あの祭り離れてるんですね、これ姉ちゃんとね、このこと、
あこのことね、うん、まあ、確かにね、そうね、まあ確かにそうだよな。今だったらほら、なんていうかそういう、まあそのいつの時代にもテンプレートみたいなのあると思うけど、今だったらやっぱメールベースとかになるだろうし、
うん、とかもうちょっとなんかお元気ですか、私は元気ですみたいな、なんかそんな感じですよね。なんかある種この漫画に出てきたそのうん十年前、お母さんでしたっけ、うん、お母さんが子供の頃書いた手紙だから もうちょっと切羽詰まってる感というか、なんかライブ感ありますよ、
ライブ感
本当に困ってんだから何とかしてくださいみたいな。
なんか改まってんですよね。多分なんか家族に送る今で言うと結構丁寧な言葉使ってますよね。
うん、静かに切れてる感じが怖い。いいなと思いますね。
私の死はずっと入れてるんだな。
そうね、私のね送り仮名として死が入ってる。いやとてもこれはいい漫画として面白いかどうかはちょっとよくわからないですけど、うん、これはすごく良いなと思いました、
うん、なんかそうなんですね。だからストーリーがあってすごいグイグイって感じじゃないんだけど、
まあ、全体にね、うん、確かにそうだよね、う
ん、でもなんか思い出してもう一回棚から出してみたくなる気はする。
なるほどね、
うん、そうなんかふわっとした空気がこう入ってる感じが、うん、まあ多分そういう漫画そんな出てないから、こういうのやを出てるとおっと思う感じはあるんですよね。
まさにアルバムですよね。なんかたまに見返したくなるみたいな、うん、
またね10年後ぐらいに、ね、出してもらって、
ね、だいぶ自体が変わってたもん、ね、そのままみたいな、
そうそう
暗い話が
ものすげえ大変なことになってる
そうそう、うん、いやでもちょっと訂正させてもらうと、なんか林さんはこう薄味の漫画お好みじゃないみたいなマジでディスが来たと思うんですけど
ラーメン二郎しかわからない、
ね、そうそう、いや確か前のちょっとこう物議というかどうなのこれって言ったやつはその言ってくる問題提起とその時の感情がなんか若干リアリティがなさすぎない、かつなんか当事者感のないぼやっとしたものを出されたからどうなのって言ったんですよ。
地に足がついてないぞみたいな。
良い年をだ。
良い年を。
あの、まあ、計らずも良い年をと急がなくても良いことをっていう、ちょっと似てんだけど。
響き合っちゃう。
何なのこの。
ふんわり系のタイトル。
そういう着地になるの
かな。なんかこう日常の中にもキラキラしたものあるんだねみたいな。いやでも急がなくて良いことじゃなくてもう一個の良い年をはやっぱり。うん、これと比べるとやっぱ私はあんまり、うん、好きじゃないなってやっぱ思いました。その、うん、これ提示されてる日常とかちょっと心のこう私がよく言うなんか喜怒哀楽の外側にあるこういった感情みたいなやつも、うん、なんかあなた真剣にそれ考えてるというか本当に悩ん実在の悩みとして思ってますみたいなのが、うん、ちょっとやっぱ私は甘いなって正直思ったので、
解消度が低いと。
そう、
うん、まあ俺はねあの時も言ったけどやっぱりその男性の なんていうかぼんやり感みたいなね、うんうん、まあそれは島村君も問題にしてたんだけどそこはなんか共感する部分があるというか、ね、
うんうん、まあ単に乗っ取りというかちょっとこう、うんうん、なんていうか射程圏内にあるかないかみたいな話だと思う、うんうん、やっぱこれはなんか経験があることだったんですね。
なるほどね。
多分こっちの方が実はなんですかこう静かな漫画だけどエモーションが多分結構乗っかってるんだよ ね、
そ、
ね、
う
ん、
それはそうだね、うん、確かにね。
よいとしおの方はもっとなんか男のぼやっとした解消のなさみたいなものがそもそもテーマだから、うん、なんかぼやっとしてんだよっていう感じがする。
なるほど、ね、
これさどうでもいい話すごいしちゃうんですけど本家カタパンこれ食べたことあります？カタパン
知らないないよ
途中でカタパンないのとか言って
そうそう買えないやつ、
ね、買えないやつ最初初詣とかね
何なんだっけあのパンを揚げたやつ揚げパンみたいなもんなんじゃないですか。
あそうなのなんか
いやわかんないです
ちょっと食べたいなと石パン角パンシューマルパンとはさ、なんか全部売り切れちゃって
ないそれもそこにしかないものなのかな。あそれともなんか他のところにもあるものなの
かな、うん、なんか名物っぽいんですけどね、これ食いてえなってどうでもいいこと思
ってイースト菌が入ってるとかそれじゃ
なるほどね、シューマルパンです
ね。なるほど、
膨らまない系の
そうそうそう昔の
パン古代パンみたいな
古代パン的なそうそうそ
うでもなんかこうの美味しいものをちゃんと母親にかけてないって言われて怒られたって話
があったしね。自慢の卵焼きや
ね難しいよ、うん、谷口二郎レベルじゃないとそれは
できない。でもなんか思えるでしょカレーとビーフシチューをかき分ける男いないよそんな、そんなレジェンドって、
まあ、意外っちゃ意外っすよね。なんか美味しいかけない感じが、ね、
まあ食べ物は難しいんですよ。
そうなんだね。
難しい
ですよ。
ね、でもすごく手間かけて書いてらっしゃると思います、うん、だってね本当の食べ物だって作る人が違ったら味が変わっちゃうものなわけですから、う
ん、でも肝心のだし巻きは美味しそうだなと思いました
わりかしいい感じ
だった。ほうや、ん、が的にはダメだけど、あとこのインスタントラーメンなんかしょうがなく食ってる感じがすげえ出てて
なるほどね。
あとうどんとかもねなんか
そうそう、まあ、こんなもん昼ご飯
日常でなんとなく食ってるか、
ね、だからあのあれですよね、インスタとかである飾り映えのしないよくあるうどん感は出てますよね、
うん、
何でもないおうどん
確かに確かに。
なるほどな。これちなみに例えばこういうさあの背景まで割と描いてる、うんうん、これとかってすげえ時間かかんの描くとしたら。
あ、すごい手間かかってると思いますよ。ものすごい手はかけてると思います。
なんかこう水木しげるを思わせるこの背景の点描具合って言ったらいいんですかね。この、
ね、
あのトーン使わずにもう 点とベタだけで表現するというか、
うんね、まあ、でもこれ写真起こしでただトーン上に加工しておいてもつまんない画面になっちゃうから、その手間はやっぱり大事なんですよ、
ね、
うん、
なるほどね。
それはある、
うん、手で書いてるからこその
このラーメン の、 あの雑にこうビャビャって適当に作ってるんだけど、あのお子ちゃまだけうどんで作ってるとか、このリアリティがさすがの会社
な
んです。
あ、なるほど、
ね、これラーメンの袋で作ってるんだけど、これ
大人ラーメン、
そうそう、子供はちっちゃくこうなんか
うどん
器でこううどんで作
ってる、ちっちゃい器のうどんね
こういう感じで、あ、子供育ててる人はす
ごい解像度高いです
ね。高い
高い
そういうとこは面白さありますよね、
うん、いやなんかこう東村さんが何の本だったかな、後書きだかなんか漫画で書いてたんですけど、子供を育てるってことはもう一回人生なんか2回目をやることみたいな、
うんうんうん、
なんか昔縁日とか連れてっても楽しかったっていう思い出があるから子供を縁日に連れていく、うん、だから2度目の人生を生きてるみたいなのは、まあ、それはすごいなんかじんわり、あーなるほどなって思ったんですよ。なんか
子供の目を見て追体験してる感じになる、
ね、そうそう、このは自分親として、うん、なんかそれはなんかね、うん、ずっと引っかかってるんですよね。
それの話聞いて俺それをやってあげられるだろうかってすげえ思っちゃう
もしも生まれたら
そうそうそうそう、子供がいたとしてさ面白い、まあ子供の頃は楽しんだだろうけど俺も、うん、その感覚を持って子供を例えば神社に連れていくみたいなことができるだろうか。
でもなんかそのセリフを漫画で読んだ時になんか母性とかよりはめちゃくちゃ納得できたんですよね。なんかその子供に何かしてあげる時、それはなんか母性とか愛ゆえにやってあげるみたいなのってあるじゃないですか、文脈として。それはなんかいまいちピンときてなかったんですけど、確かに人生2度目の生き直しって考えたらなんかやってあげたくなる気持ちはわかる。なぜならなんか私がもう一回人生を追体験したいからっていうのはすごく納得して、なんかそれのなんか再 予習みたいなのはこの中にありましたね。
なるほど。
こういうの嬉しかったな確かに、とかちょっと高、うん、海の家の高い焼きそば食べるとか。
そうね。
そうでも確かに美味しいじゃないですか、海の家とかで食べる焼きそばって。
もう随分食ってないから覚えてないけど、
海で食う食うもんってなんか違いますよ
ね。そうそう、とかなんか私の場合だったら、私なんか昔石川に住んでて、スキーみんなんかマンションしてみんなでスキー行ってたんですよね、うん、スキー行ったらもう朝から行って、
うん、
お昼そこ食べるんですよ、スキー場で。でもスキー場のところは高いから、うん、カップ麺持ってって、うん、みんなでカップ麺食べるんですけど、なんかめちゃくちゃ美味しかった記憶があるんですよね。
わかります。なんかそういうところで食うカップ麺。
でその時は子供だからカップラーメン、ちっちゃいカップ麺って
ありますね。
今もあるのかな。
あるんじゃない。
あれを食べてたんですよね。で帰りは絶対王将行ってたんですよ。なぜかっていうと、スキーリフト券が渡せば1枚餃子が 1皿タダでもらえるからっていうルーティーンがあった
し、そんなに狼の話
なんかそういうのをなんかなぜかこれ見て思い出しちゃいましたね。
ああ
そういうなんかあったなみたいな。
なるほど。あいいですね、
豊かな子供時代があるわけですよ原さん。
そうそう
豊かかどうか知らないけど、俺だってあんだぞ。
あるんですか。
ただ思い出せない。
もう完全体として生まれたって感じがしますよね。
やっぱこう非人間的なところ感じましたね原さんね。やっぱねこうい
やだからその何か、うん、そういえば豊かだったかもみたいなのをこう思い出させてくれる、何かちょっと不思議な一冊でしたね、うん、本当に。
なるほどね、なるほどね、はい。どうですか、そんなとこですか。
そうですね、
はい、あのそんななんていうかね、かつて自分も人間だったことを
そんな
思い出させてくれる一冊なので、
そんなロボットが急に思い出したみたいなセリフ、びっくりした。
はい、あのぜひ読んでいただけたらと思います。ということで今回は日内たなさんの急がなくても良いことを取り上げました、
はい、
次回ですけれど、次回は原のおすすめ作品ということで、これね作者は7人いるんですけれど、なので7人いませんが、A Day in the Life という作品をね、実は僕これ解説を書いてるんで、なんかこうこういうのなんつったらいいの、あの手前味噌感はなくはなきにしもあらずですけど、まあただ素晴らしい作品なんでね。
これはどこで買えるんですか皆さん。
ね、これ一般の書店ではなかなか買えないけど、あのただこの、編集してる井上裕樹さんという人がノートをやっていて、そのノートに、はい、あの売ってるところは書かれているので、うんうん、ある種のセレクトショップとか、まあ大きいところでも売ってますけどね、うん、青山ブックセンターとか、ね、
じゃ検索するときは Day in the Life となんか、うん、
で検索して、はい、あのノートが出てきて、そこに書かれてますんで、
いっぱい出てきそうな気がしますけど、なんか
これね、あれじゃない
、本当そうだよ。出版社とかないんですか。
ヨーヨー社っていう、あの重要のようにあのなんていうか
繰り返す
ね、
うん、
はい、
の
田舎の社 で,
社です、ね、
はい、はい、ですということで、この作品を取り上げたいと思います。はい、それでは今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいとしたいと思います。以上、原と
林と
島村と
ただでお送りしました。
また次回お会いいたしましょう。
じゃあまた。